皆様こんにちは。本日5番のキャスターは、
こんにちは、鎌田新一と
進行浜田節子でお送りします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして後ほど杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいなのコーナーがございますが、本日はこの時間から元衆議院議員、国策投資家の杉村太蔵さんにご参加いただきます。太蔵さんこんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやー、日経平均株価値幅が今日は小さいですね。
まあこれ動き自体がね、アメリカの株もあんまり動いてませんでしたからね、はい、まあメディア風に言うと FOMC を控え様子見というような形になるんでしょうけれどもね、はい、ただそういった中で僕思うのに、結構個別物色の動きっていうんでしょうか、はい、それが盛んだなっていうふうな捉え方をしております、
はい、
まあ下げてる方だと東芝の下げがきついっていうのはこれ見ればわかるわけですけれども、はい、まあ上がってる株だと三菱重工、なんかね、損失が出る案件に対してさほど大きな損失が出なかったというような見通しになったことで、まあ大きく上がってるというふうに一般的には解説されてますよね、
はい、
で僕はここで思うのは、あと6753のこのシャープの、まあ、400円乗せ、大にぎわいでシャープが400円乗せ、今シャープは東証2部の株ですけれどもね、はい、これが結構目立つなっていうふうに思ってるんですよ。
そうですね、シャープ4日続伸でプラス 4.03% ですね今、
まあ、ずっと上がってきた株ですけど、
はい、
シャープについてのね、ニュースを今日のね、朝刊などで見てみると、ね、従業員のボーナスが、
はい、
これね、ボーナスよく働いた人間には8ヶ月払おうで、全然働かない会社でただ飯食ってるようなやつの給料ボーナスは1ヶ月だ。これ関係してますかね、株高と。これシャープの株高
でもそれは素直に交換されてると見てよろしいんでしょうかね、うん、成果に応じてっていうことですからね。
だからこれがね、はい、交換されてシャープが 4% 上がって久方ぶりの400円乗せっていうことになるというふうな状況になると、
はい、
ね、これ企業側が社員に対しての思い切った施策を取りやすくなるというようなことが、働いて働いて稼ぎまくっていっぱい会社に利益を与えた従業員にはボーナス8ヶ月、ろくなことやってない人間はボーナス1ヶ月で、それで株価が上がるっていうような状況になったとするのであれば、これが広がるとですね、日本企業の新しい考え方っていうのが出てきて、切ないですけどね、私のような50半ばの社員にとってみると非常に切ない状況になりますけれども、僕は結構このシャープの動きっていうのがね、いろいろと面白いものを提示するんじゃないのかなと思ってますよ。
シャープ3年半ぶりの高値ということで、昨年来高値更新中となっております、うん、さて皆様にご意見伺いますのコーナーご案内させていただきますが、マーケットプレスの番組ホームページご覧ください。毎日一つのテーマを設けまして、アンケート形式で皆さんにお伺いしているコーナーなんですが、今日のテーマは、皆さんお米を召し上がってますかと題して伺っています。
いやー、これは面白いですね、うん、お米たくさん食べてますとか、
はい、
あまり食べてませんとか、そういうのが回答になってるんですか、これ。
やはりですね、今のところまあまあ召し上がってる、たくさん召し上がってるっていう方が、うん、やはり半分以上、もう7割今日占めてらっしゃるということで、うん、やはり、お米の国というような。
僕はね、ここだったらね、でもね、はい、
どうでしょう、
その他に一票入れてね、
はい、
お米食べ過ぎてます。
3食お米ですね、鎌田さんね。
そうそうそう、食べ過ぎてます、はい、お米、本当はもう僕ぐらいになったらね、お米の量は少し炭水化物は減らした方がいい、
はい、
ね、良質なタンパク質を取って栄養を補給した方がいい、だけれども炭水化物としょっぱいものの取り合わせって言ったらこれで天国ですよ。ね、
そうですね、お米の上にあったかいね、塩辛なんてかけたらね、
いやー、いいね、本当、まあ、そんなこと考えるとね、はい、僕はその他にボジッと押してお米食べ過ぎてます
そういう方もいらっしゃると思います、まあ、報道によればですね、新潟産のコシヒカリは卸業者が取引する価格で実に43年ぶりの安値になっているということなんですね。
安くなってるんですか、
はい、まあ、16年産が久しぶりの豊作だったということ、あとお米の商品がやはり減少して し続けてる中で在庫が増加してるそうなんですよね。そういう中で皆さんに具体的なコメントをお寄せいただいているところでございます。取引時間中ではありますが、皆様からのご意見をお待ちいたしております。ここからはマーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。改めまして、元衆議院議員国策投資家の杉村太蔵さんです。太蔵さん、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
太蔵さん、ね、2週間ぶりですけれども、株価、はい、株価ね、割に高い位置にあるんですよ、
いい感じですね。これはどうなんですか、長いこのマーケットの取材のご経験から言って、これは安定してるというふうに評価すべきなのか、
いや
停滞してると言っていいのか。
安定してるんじゃないですか。
安定してるという評価でいいんでしょうね。
いろいろ文句言ったらバチが当たりますよ。そうですよね。だって今株持ってる人で、この1年間ぐらいに買ったっていう人にとってみると、まあ最初ね、まだ損してる人もいらっしゃるのかもしれませんけど、割にね、いい気持ちで年度末迎えてんじゃないですか、ね、
だと思いますよね。当然、配当もきっと入ってるでしょうしね。いや、この2月、3月頭ぐらいで何箇所かで、投資セミナーお招きいただきましてね、講演させていただきがあったんですけど、
ね、活躍してるんですね。
いやいや、本当ね、去年一昨年とは比べ物にならないぐらい、今個人投資家もう応募者殺到ですよ。
投資熱すごいですか。
投資熱がすごいです。だから私ね、常々思うんですけどもね、もうちょっと早くね、もう2万円手前でね、そろそろやろうかじゃなくて、できればもうちょっと早い時からね、興味関心を持っていただきたかったなというふうに思いますけどね。でもいずれにしろやっぱり個人投資家の関心って非常に高いなというふうに感じてますね。はい。
まあ、日経平均株価も1万9000円超えてまいりまして、連日の昨年来高値更新しているということで、じわじわ上がって、新興市場においてはもうジャスダックは21連騰でしたもんね。そういうところでやはり物色の流れもですね、活発になっているようなんですけれども、商いがね、低調ですよね。
今のその投資環境っていうのは、これどんな風に太蔵さんは捉えてるんですか。もうまだまだ強気で言っても上があるというふうに見てもいいんでしょうかね、これ。
まあ、だからこの辺は非常に難しいんですけどね、その2万円手前まで来ると、なんかこう常にこう悪材料の方がね、頭に浮かびやすくなりませんか、人間っていうのは。
それっていいことですよ。
いいことですか。
上がってくれば、上がってきてんですから、いろいろと慎重になって、でもこれ大丈夫かな、これ大丈夫かなと、いろいろなことを懸念材料なんかを持ってくるっていうのは、これすごく健全なことなんじゃないですか。
なるほど、ね、
株価が上がってくれば、
なるほど、ね、
上がってくれば心配するっていう。で、上がりすぎた時に、上がってきた時にあんまり楽観しせず、下がった時に悲観しすぎずというふうなことが、やっぱり投資家としていいバランスになってるじゃないです
か。ただね、ただその大丈夫かなって不安材料の中身の問題なんですよ。やっぱりこう、じゃあ北朝鮮のリスクどうなるんだろうとかと、
はいはいはい、
韓国大統領が変わっちゃうと、じゃあこの2ヶ月間に北朝鮮が何かあったら、日本と韓国緊密な連携でっていうところでどうなっちゃうんだろうかと、そういった地政学的なリスク、なんか質問来てますか。
リスナーの方からもちょうどですね、その北朝鮮についての船里さんなんですが、もし何かことが起きるとすれば、予兆が関係機関のどこにどのように見られるか、政治家のご経験から、ご存知の範囲でお願いしたいというふうにいただいてるんですね。
いや、そんなにご存知じゃないから困っちゃうんですけどね。やっぱりね、びっくりしちゃうのはですよ、先日もミサイル発射されて、でかなり近くまで落とされたと。でその辺を航行している漁船だとか船には、その落ちた20分後に連絡があったと。やっぱこういう状況ですからね、本当にね、その迎撃ミサイル機能するのかっていうね、まあ、漠然とした不安があります。それよりもやっぱり有事の時に、この2ヶ月間で何かあったら、まあ、そういった地政学的なリスクもついつい不安になりますよねと。それから私なんかこう、まあ、先ほど鎌田さんは FOMC があると、それをイベントを前に控えてと言ってますけど、雇用統計で利上げをしないというような判断があり得るかどうかと、もうほぼほぼ利上げでしょうと。でドル円も115円近くになっていると、の割にはなかなか買い材料としてもマーケットは反応していないと。加えてやはり国策投資家としては、まあ、この森友 学園の問題ですね、はい、大阪の、
はい、リスナーの方からもたくさんですね、この森友問題について、いただいています、ベーゲーリーさんからいただいているのは、やはりさすがにこの問題で政権支持率が下がる、だから日本株買えませんよね太蔵さん、でこんなんで政権持つんでしょうか、与党にも自浄作用が働くのではないでしょうか、ですとか、あと森友学園問題は問題山積で新たな問題がまだまだ出てくるんじゃないでしょうかと、朝コール売りさんからいただいたりですね、あと恋するラファエルさんからも、視界が悪くなってきてる気がするんですが、今後の展開について教えてくださいという、ご質問が多数寄せられてます。
これ国策投資家の太蔵さんにはですね、ここはもうリスナーの方みんな聞きたいと思ってますから、ぜひ教えてください。
いや、この森友学園の問題、もう世の中の人は絶対にこれなんかね、政治家の関与があったと、政治家の圧力があったんじゃないかと、けしからんな自民党はと、これはもう安倍政権痛手でね、場合によってはね、今の質問じゃありませんけど、これ退陣の可能性あるんじゃないかと、窮地に追い込まれてんじゃないかというようなね、風潮かなりありますね。ただこれ政治家をね、経験した立場からすると、このね、大阪の豊中市のあの土地に、まあ、小学校建てたいと、太蔵先生と、なんとか財務省にね、一つ口を聞いていただけないでしょうかと。
おお、そうかと。言って、じゃあ行ってみようと。理財局と。あれどうなってるかねと。
こんなことやるね、政治家、今時いませんよ、そんな時代劇みたいなの。わかります?もう、ものすごくね、やるとしたら古い。古いし、そんなことでね、また、理財局がですよ、財務省の理財局ったら、後の事務次官ですから、
はい、
もう、エリート中のエリートです。もう、将来、理財局長、主税局長、事務次官ですからね。そんなところにですね、どっかの学校、小学校を誘致するに、ね、そんな不当に払い下げ、値段を下げるなんていうね、ことはね、もうどう考えてもありえない。ましてやなんかこんにゃく、こんにゃくってね、僕も聞いたことあるんですよ。こんにゃくとかいろいろあるんですよ、この封筒の厚さでね、なんかもあるんですよね。
最高パラダイスさん、もう料亭こんにゃく、まんじゅう、餅代、何でものパラダイスですねと、一部の代議士と議員は、こんなおいしいパラダイス味わってる一部の代議士と議員はやみつきでやめられないんじゃないでしょうかというような、
ちなみに正月部に配られるのが餅代、夏休みに配られるのは氷代って言うんですよ。
まあ、
そんなのどうでもいいんですけどね。それは活動資金として、はい、ちゃんと党の正当なお金なんです。その名称がたまたまどういうわけか、餅代氷代っていうね、そういう名称で、いかにもね、うさんくさいでしょ。でもそんなのはただの、どこの世界にもあるじゃないですか、その業界の隠語みたいなのがね。ちなみにね、業界の隠語で言うとね、選挙で、皆様、杉村太蔵よろしくお願いしますって女性の声。
うぐいす嬢。
それうぐいす嬢って言うんですか、
はいはい、
運転手のことなんていうか知ってますか、あれカラスって言うんですよ。で、カラスが足りないって言うんですよ。最初、カラスが足りない。何のことかあったんだよ。それ運転手のことだったんですよね。
黒い服着てるからですか、
ね、いや、よくわかりませんけどね。
う
ぐいすに対抗してカラスっていうのがね。まあ、そんな話は本当どうでもいいんですけどもね。いずれにしろね、国策投資家杉村太蔵としてはね、この森友学園はもう間もなく収束。はい、で、一つの形としては、これ、大阪府が、認可下ろしませんと、認可しませんよと、認可しないんだったら、じゃあ、土地、さら地にして返してくださいと、そういう契約ですよと、ところが、あの建物を壊すのに1億かかると、そんな金があの理事長にあるのかどうなのかって、ちょっと不安になってしまうと、で、理事長としては、いや、今年は下りなかったけど、来年再チャレンジだと。それがまた認められるのかどうなのか、場合によっては裁判での決着っていうのがですね、一つの方向で、これこんだけね、もう全メディアが政治家の関与をですね、もう24時間体制でチェックしてもですね、もうなかなかその香りすら出てこない。で、稲田防衛大臣が過去に顧問弁護士やってたと、で2005年だかなんだかその時で、いろんな話を聞きますとね、その先代まで、先代まではね、ごくごく普通の一般的な幼稚園だったのが、代が変わってしばらくしてちょっとこう政治的にね、偏り始めてきたと、いろいろこう政治的な動きも出てくるようになってきたというような話を聞くんですよ。だから国策投資家と森友学園問題でね、これで安倍政権がどうこうなるっていうのはね、そう考えづらい。ただ
支持率が下がるっていうことは ないと考えていいんですか。
いや、支持率は下がるでしょ。
下がる
んです、これだけ連日恋愛やってますとね、やっぱりどうなんだっていうことで支持率は下がると思うんですけども、そこでやっぱ私がね注目するのは、やっぱり支持率が下がった時に起死回生の経済政策じゃないですけどもね、はい、これをやっぱり期待したいなと。
じわじわ来そうでしょうか。
例えばなんかその予兆があるなと思ったのは、いつだったかな、今月の頭だったかな、3月4日、自民党の青年局の会合で安倍総裁がですね、はい、6月に待機児童の新しいもうプランを発表しますと。でこういうのなんてまさにその国民の関心事ですよね、で新しいプランを6月っていう、まあ、3ヶ月後、まあ、ちょっとこう支持率が出てどうなっちゃうんだろうっていうところから の、一つの政策ですね。それからこれはね、政権浮揚とは全く関係ないと思いますし、森友学園とも関係ない、と思いますが、あまりにもタイミングとしてはこの南スーダン撤退、
はい、
こういったものもね、やっぱりこう現地の治安は関係ないってこう官房長官おっしゃってましたんでね、なかなかこうその説明っていうのはどうなのかな。だからいずれにしろ何かこういろんなこう政権浮揚策を出してくるところが、国策投資家の視点ではですよ、それが一つの投資戦略になりうるかなと。でもう一つね、この間面白い話聞いたんですよ、あるその閣僚経験者ですけどね、2月のスイスのダボス会議に出席されて時に、
はいはい、
そのある方から聞いた話として紹介いただいたんですけどね、アメリカの副大統領、ペンさん、
はい、ペンス副大統領、
ペンス副大統領、はい、ものすごく日本のことを詳しく知ってたそうです。もうびっくりするぐらい日本通だったらしいです。
そうなんですか。
でこれなんでかって言ったらね、彼が州知事時代にすごいこう日本の企業の誘致に積極的だったらしいんですよ。もう何回も日本に来日してたらしいんですよ。でもう日本 の、 あの安全保障にのことや経済のこと、それからそれ憲法のこと、北朝鮮やこの
周辺
諸国の東アジアのこと、
はい、
ものすごく詳しかったそうです。だからでこのペンさんは自由貿易、TPP 賛成派だったらしいんですよ、
はい、
で今トランプさんはやらないとなってますけども、これはね一つ国策投資家の、まあ、推理小説です、うん、トランプさんあそこまで TPP やらないって言ったらですね、これはやらないと思うんですけども、うん、これペンスさんの働きかけで、うん、やっぱりこの TPP に変わりうる、じゃあ FTA かって言ったら今から3年から4年かかっちゃうと、うん、そうしたらトランプ政権そのうち終わっちゃうと、こう TPP の名前を変えたね、その TPP に限りなく近い枠組みでこの秋に動き出すんじゃないかと、こうなりますと私はね期待したいなと思うんですけどね。
NTPP ニュートランスパシフィックパートナー、ニューをつけるとか、
か TTPP ね、トランプ TPP とかね、なんでも名前がとにかくね何でもいいんですけども、似たようなもので、あの TPP に限りなく近いものの枠組みで自由貿易の形になってくるんじゃないかというようなことが考えられますね。
それはトランプ大統領もね、公約を守ったことになるんですもんね。
そう
一回 TPP はもうなしねって、終わった、これダメでしたよっていうことで、もう公約守ったことになるわけです ね、
もうみんなでそう言ってあげましょうよ、TPP じゃないっつって、これは違うっつって、で新しい枠組みだと言えばその気になっていただいて、
はい、
そういったことがですね少しずつ出てくるんじゃないかなっていうのを、まあ、すごく期待したいなと思うんですけどね。
そうするとこのアメリカペンス副大統領、日本の事情通ということであれば麻生さんとの話もスムーズにいきそうな
感じがし
ますけど、どうで
しょう。関係者によるとすごく不安視されてましたね。
あ、そうなんですか。
めちゃくちゃ頭がキレキレらしいんですよ、この副大統領。麻生副大臣で大丈夫かっていうね、そういう心配をされる方がいましたね。まあ大丈夫と思うんですけどね、私はね。麻生
今見たらペンさんっていうのはあのインディアナ州です。インディアナ州ってすごい自動車工場が、日本の自動車工場があるわけですね。
あれを誘致したのが、ね、このこちらの副大統領らしいんですよ。
それでしたらね、日本のその自動車メーカーのありがたさっていうの、雇用に経験貢献してるっていうのはもうよく知ってるでしょうからね。
だからよくね、僕ねつらーっとあのペンス副大統領もね、トランプさんのね演説中の時にね、あんな無表情できるなと思ってね一番恩恵受けた知事ですよ、だからこれね少しずつね、あのこのペンス副大統領の、
はい、
あの会見だとかっていうのは非常にあの注目されるっていうか、だから何か言ってか、思ったほど
日米関係、私が当初あのトランプ大統領就任の時に比べるとはるかに先行き明るいというか安心感であるのは事実ですよ。
それがいい方向にもしも向かうということを太蔵さんがおっしゃられた通りに向かうと株価の水準自体が上がることもあり得るということなんでしょうかね。
一つはですね、無茶な為替の要求をしてこないんじゃないかなと、やっぱりその1ドル、変な話100円割れるみたいな、そんな水準までは要求してこないんじゃないかなっていう、だから為替が安定してくるんじゃないかっていう期待をとにかく持ってます僕は、
はい、
だからそうなるとね、場合によっては、また新しい投資チャンスが出てくるんじゃないかなっていう気はしなくはないですけどね。
今の話でも絡むんですが、あと最後の1分半ぐらいで太蔵さん、これから日本株を買うにあたって、よく聞いて伺っていることですけど、太蔵さんがもっと前向きに上値を買いたくなるというような時にはどんなことが必要になってきますかね、
だからまず新しい TPP に代わる枠組みができるんじゃないかと、それから昨年お話したあの日本最高戦力 GDP600 兆円を目指しますよと、これの2017年版がそろそろ出てきてもいいんですよね。だそれの中身をね、ぜひ注目したいなというのと、もう一つぜひね、個人投資家の皆さんにね、おすすめしたいことがあります、もう正直言って1万9500だったら結構いろんな株が上がっちゃってます、でもう個人投資家レベルでは何がいいのかわからなくなってきます。でそういう方におすすめなのが、もうこういう時こそプロに任せようというんで投資信託ぜひですね、あのお持ちの証券会社の口座に電話してですね、どうなんだと最近はと、もうプロに任せようと思ってると、でいろんな投資信託出てますから、あのもうここは一つプロにお任せというですね、他力本願投資というのもですね、これは僕はね一つありかなと。私もね、もう久しぶりにも投資信託見てますよ。
あ、そうですか。
もうずっと今まで自分でやってましたけどね。そうするとなんか上位何名から教えてくれるじゃないですか、ほとんど同じなんだよね僕とね、やんなっちゃうぐらい
トヨタ自動車とか、
これなら俺でもできるっていうね本当に。
さっきプロって言いながら、あんまり持ち上げてないですね。
いやいやいやいや、まあでもね、こう話をしているうちにね、証券会社の口座を持ってるっていうことは証券会社の人にいろいろ教えてもらえるっていうことですから、それすごくアドバンテージですからね、
いろいろ裾野は広げた方がいいわけですね、投資するものの裾野は広げると、
ファンドが組み入れてる銘柄を見てチェックするのもいいかもしれないですね。
そうですね、どんなことを見てるのかなと。
そうですよね、さて太蔵さんの次回のご出演は3月28日でございます、ちょうど3月末ということ で、もうあの相場は実質もう4月相場入りしている頃なんですけれども ね、はい、4月新年度相場どういうふうにご覧になるのかあたりも伺っていきたいと思います、太蔵さんどうもありがとうございました。投資って楽しいねのコーナーでした。